は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
今年ラストの放送になりましたが、2021年を振り返って鈴木先生はどんな感想を持ってらっしゃいますか？
この2021年というのは僕にとって結構ターニングポイントになるかなという感じがするんですね、はい、僕これまで、人生でですね、30年周期っていうのがあって、30歳から60歳ぐらいまでドーンと来たところがあるんだけれども、次のねフェーズに入ったような感じがする。
なるほどですね、
これはまあ要するに今年はですね、ちょっとやっぱり相当自分のエネルギーというものを映像の方に傾けていて、それが今後どのように実ってくるかというのをこれからね、はい、楽しみに見極めようかなと思ってるんですけどね、
はい、まあ、私も本当に今年を振り返って、もコロナの時代ということで、ビジネス的にもやはり少し不安な側面あったんですけど、いつかコロナを明ける、来年はもっとね、にこやかにこのラジオも続けていければなっていうふうに思っております、
だからね、コロナが明けた後にどういう社会が来るのかって、想定しなくちゃいけないんだけれども、
楽しみですよね、
その想定がね、みんな甘すぎるんですよ、僕はね、みんなにもっとね、勇気を持ってチャレンジしていってもらいたいなと思います、
はい、来年もどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
では、ツイートークで今年を締めくくりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、見た目は知的な好青年でも実態は事故物件住みます芸人の松原谷さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
好青年、
はい、
ありがとうございます。
本当に、
はい、
そしてイケメンという、
もうでも40ですね、僕も。
へえ、はい、お若く見えますよね。
あ、本当ですか。
はい、さて今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに松原さんからアドバイスをいただきたいと思います。
僕がアドバイスできることあるかわかんないですけど、
よろしくお願いします。では鈴木先生、読み上げてください。
横浜市の50歳主婦、まさみさん。いつも拝聴しております。実は娘のことでご相談したいことがあります。娘は23歳、今年春にできちゃった婚で入籍だけを済ませました。コロナも収まり、娘夫婦も新居に引っ越そうとしていたのですが、私は方位占いをかじっていたので、新居の賃貸しマンションの方角が悪いとすぐに分かりました。そこで私は、まずホテルでいいので、北西に入って一晩過ごし、その後、南にある川を渡ってから新居に引っ越すようにとアドバイスしたのです。ところが娘夫婦は、そんなオカルト信じられないと一生に伏したのです。何事も起こらないようにという親心でしたが、随分な言いようでした。なんとか娘たちに信じてもらうことはできないのでしょうか、
ということですが、松原さんいかがでしょうか。
難しいですね。一番難しい相談かもしれないですね、これって信じさせようとするまさみさんを自身がまず考えないといけないことじゃないかなと思いますよね。そうなんですよ、風水が全て正しいと、思うご自身で思うのはいいのかもしれないんですけど、それを他者に伝える時って、やっぱり軋轢を生むというか、なんて言ったらいいのかな、これ、信じなくてもいいっていう心持ちをみんなが持ってたら平和というか、っていう話ですよね、これ。
なんか私も風水とかすごい一時信じて、見てもらったりしましたね。
あ、そう、
だからそのぐらい身近なんですよね、こういう相談の、その方の気持ちすごくよくわかるんですよね。
あれですよね、どうしても風水を信じる方って自分が風水を信じたい状況にあったから信じるわけじゃないですか、でも娘さん夫婦は今風水を信じたいと本人思ってないわけじゃないですか、
まあそうですね。
だからそれは娘さん夫婦が信じたいと思ってるものを、に風水をちょっと結びつけたらいいのかなって思いました。その、風水が全てじゃなくて、風水が、まさみさんが良いと思ってるなら、娘さんたちが良いと思ってるものに近づけたらいいんじゃないかなって、風水を、なるほど、風水と言わずなのか、その南向きの 川を渡らせたいなら南に何でしょうね、なんか韓流アイドルショップがあるから、うんうん、そっち行ってからの方がいいんじゃないみたいな。
なるほど、
風水だからって言わずに、言わずになんかそうした方が
なるほど、ね、なんか心の問題、気持ちの整理というか、うん、こういうことをすれば良くなるのではないかっていう希望みたいなものってあるような気もするんですけどね、うん、やらなかったら不安になるみたいな、はい、目に見えないものっていうんですか、うん、
まあ、一人一人ね、それね、ジンクスもそうだけれども一人一人持ってるジンクス違うわけであってね、そうなんです、それを自分のジンクスを人に僕はもちろん強要はしないしね、うんうん、俺これやったから良かったんだけれどもって、それは僕だけの問題だから、はいはい、例えば僕は何も身につけないんだけど身につけた時にいいことが起こったって言ったら、じゃあこれをねお前も身につけてごらんって、うん、これまた全く違うことになってくる、
よくありますよね、
僕の
とか、ね、
僕だからいいけれども、はいはい、もうこれ人がつけたらもう絶対ダメなんですよね、うん、
あれですよね、うん、それ鈴木先生いいですね、僕もつけたいんですけどどこで売ってるんですかは教えてあげてもいいかなっていう話ですよね、
うんうん、これを買えってなってくるとうう、うん、もうちょっと危ない世界行っちゃうわけよ ね、
いやでもそういうのって流行りますよね、いろいろ風水でもそうですし術とかもそうですし、
開運グッズっていうのもあるわけよ、
開運グッズまさにそういう感じですよね、ま、心の問題というか、うんうん、それがね商売に変な商売になってしまうと怖い、
そう
なん
だよね、だからまあ相手のことを考えるというか、はい、娘なら何がいいかなってを考えるのがいいんじゃないかなって、
ね、なるほどですね、はい、ぜひ参考にされてみてください。では次の相談お願いします。
はい、江東区28歳アルバイト、ラジオお笑いこそ天職さん、去年一大決心の末それまで勤めていた大手企業を辞職しました。その決心というのはお笑い芸人になるということです。まずは養成学校に入学しようとお金を貯め、いろいろ情報も集めました。ところが情けないことにまだ通う学校を決めかねているのです。吉本の NSC、 渡辺コメディスクール、人力車の JCA などなどいっぱいありすぎて困っています。もしゲストにお笑い芸人が出演しましたらアドバイスをお願いします。どこが一番売れる近道なのでしょうか、
ということです。松原さん、
これはですね、はい、まあ、僕から言えることは、はい、事務所は関係ないっていうことですね。
そうなんですか。
はい、まあ、ちょっと一昔前だったら、はい、事務所がに入ったらいろいろ教えてもらって、はい、まあ、その通りやってたら押してもらえるとかね、いろいろあったと思うんですけど、
はい、特に大手に入ればいいとかって、
まあまあ、その中大手に入れば入ったらそのすごい倍率の中で生き残らないといけないっていう
競争率が激しくなるってことですもんね。
今って、なんていうんですかね、養成所の中から誰かヒーローを作るっていうんじゃなくて、もともとヒーローというか、もともとネット上ですごいバズってるっていうんですかね、今で言ったらなんか注目集めてる人に事務所がじゃあこんな仕事もありますよって仕事を増やすっていうのが多いんですよ。だから事務所に入るのを先じゃなくて、もう本当に YouTuber になったらいいと思うんですよ。
まずは個人で発信していく、個人で
発信して何か注目されたら事務所なりが食いついてきますんで、そこからいいマネージメントをしてくれる人を探せばいいんじゃないかなという。
今はもうそういう時代に変わっちゃってるんですか。
いやそうだよね、昔だってそういうのあったよね、例えば原宿で踊っているパフォーマンスをやってる、はい、それで目立ってっていうところとか、ね、はい、今それが多分 YouTube とかねそういうことになってるんだろうけど、はい、確かにそちらの方が近道で、このお笑いとかそういうのもって教わるものじゃないじゃない。
そうですね、うん、でも僕はその松竹芸能っていうところで、はい、まあ、すごい老舗、まあ、吉本さんと並ぶ、昔は並んでたぐらい老舗なんで、僕入ってよかったなと思ったのは、はい、僕が入った時に、はい、昭和の師匠方がいたんですよ、でこの人たちを生で見たら なんかもう言葉失礼ですけど、は
い、
妖怪みたいな、は
い、
師匠方だったりと か、 鶴瓶さんとか
ですか。鶴
瓶師匠よりもっと上の師匠方です。もう70、80の師匠方が、僕が20代の時にずっと寄席でずっと漫才をしてるんですけど、はい、もうやっぱ面白いんですよね。でそういうベテラン大師匠方 の、 生で見たことがすごい後に生かされることがあるので、はい、もし何か教わりたいと思ったら、多分東京だったら、はい、なんていうのかな、浅草の東洋館だったかな、だったりとか、はい、そういう 師匠と呼ばれる大ベテランの方が出ているところを出入りして、うん
はい、
で今の人って多分そういう若い人って師匠の良さとかが分からないから、うん
はい、
ポッと出てもすぐ消えていくと思うんですけど、
なるほど、基礎ができてないという
か、そうですね、うんうん、そう師匠方を見るって生き様とかね、
なるほど、
を見たら後々すごい役に立つというか、ネタになるというか、
その浅草のところは誰でも出入りできる、
浅草のところは、ね、その事務所がどうのっていうよりもいろんなところの師匠方が集まって、ねはい、寄席をやってたりするので、
へ、
まあ、そういうベテランさん大師匠とかがあのどんなネタをやってるんだろうとか勉強すると、
うん、
逆に今の時代だったら目立つと思います。
すごいいいことを聞いたと思います、はい、ありがとうございます。ではここで松原さんからお知らせです。
はい、僕も YouTube やってまして、
はい、
四苦八苦しております、試行錯誤しておりまして、はい、どうやったら面白い動画があって人気が出るんだろうかみたいな、まあでもそれも、やっぱりチャレンジというか、
うん、
はい、いろんなことやっておりますんで、
主にどういう内容のことを、
主に事故物件のことを話すっていうメインのもあるんですけれども、はい、心霊スポットに幽霊にお礼を言いに行ったりとかね、怖がりに行くんじゃなくてとか、うん
はい、
あと就活っていう終わる活、
はい、
就活にチャレンジしてみましたみたいなとかね、はい、まあ、皆さんもいつ自分が死ぬかわからないと思うし、
はい、
僕なんか特にね、
はい、
事故物件に住んでるから呪われるんじゃないかとか言われてるので、はい、あ、それじゃあ就活しとこうかなみたいな、ね、はい、なんかそんない
ろんな発想に、
はい、いろんなことやってます
ね、展開しているわけですね。
ぜひ見ていただけたらなと思います。
楽しそうですね、ありがとうございます。ぜひご覧ください、
はい、
さて4回にわたって松原タニシさんにご出演いただきましたが、鈴木先生いかがでしたか。
もうね、タニシ君とはこれで何回目ね、このラジオ番組とかがですね、
そうですね、
また今度はね、はい、ぜひともホラーコント、
ホラーコント
に挑戦して、
いい、
ね、ヤドカリタニシで、
はい、
その決意を新たにしたところで、
いや、
また
楽しみやな、
いろんなところで会いましょう、
会いましょう、
いや楽しみです、ありがとうございます。
松
原さんはこの番組に出演してみてご感想いただけますか。
いや、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、
ありがとうございます。
でもやっぱ岡田さん そのやっぱ探偵としてのお話とかもね、やっぱり、はい、逆に聞けなかったんで、いっぱい聞ける機会がまたもらえれたらなと思います、
はいはい、探偵も怖い話たくさんあるんで
ですよね、
またぜひ、
はい
はい、聞いてください、
はい、
本当楽しかったです。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のゲストは松原タニシさんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
では皆さん、
良いお年を。 あなたの瞳。